This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の市村彩里です。
福本大輝です。
1年の横山聡です。
峰本裕樹です。
草壁かさねです。
長谷川京子です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @わくわくキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。前半では今年から新たに赴任された太田先生をスタジオにお招きし、その人柄に迫っていこうと思います。後半では映画について、私たちの好きな映画を紹介していきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて、前半は新任の先生紹介ということで、太田康先生をゲストにお招きして、その人柄に迫っていこうと思います。はい、ということで、太田康先生にお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ゲストの太田です。
はい、ちょっと軽く自己紹介をお願いします。
いないですね。はい、ご紹介。今年の、4月から、岡山の方に来まして、岡山理科大の方で、社会情報学科の方で、データ解析中心に教えております。で、岡山は、まあ、非常にいいところで、あ、自己紹介か。自己紹介ですね。
大丈夫です
けど、岡山ではないんですけど、私は四国の出身で、岡山にはゆかりが深くて大好きな町に来られて非常に幸せな日々を送っております。はい、という感じで自己紹介といきますか。
はい、
ありがとうございます。
じゃあそれではですね、今回は先生に質問という形でいくつかちょっとお聞きしていきますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、です。
ではですね、まず最初に先生の研究内容についてお伺いしたいんですけども、
はい、そうですね、やっぱりね、私の研究は基本的にはそのデータをまあどう解析するかというところで数学を使ってるんですね。はい、で、私自身はまあ数学が得意なわけじゃないんですけれども、はい、気づいたら好きになってた、好きというか、まあそばにいたみたいな気づいたら数学がいたみたいな感じで、はい、まあ、育ってきて、で、研究内容というと、対象を何か何でもいいんで決めて、そこを数学でこう解明していこうというのが、うん、まあ、研究内容っていうのが一番分かりやすいかなと。
はい、
でもうちょっと具体的に言うと、株の動き で、 株価がどう動くかっていうのを、
はい、
もちろん予想するってなると、まあ、今もし予想ができたら私なんかこの場にいなくて謎の海外飛び回ってたりとか、はい、億万長者になってるんで、まあ、予想っていうのはやっぱ難しいんですね。それは難しいけれども、いかにして株が動くかっていう仕組みが分かって、まあ、それを利用して、まあ、リスクをヘッジするみたいな、ヘッジっていうのはまあリスクを軽減していく、だから例えば上がる株と下がる株をうまく合わせて買って、うまくこうリスクを少なく、こっちが上がったらこっちが下がるみたいになるんで、例えば輸出の株と輸入の株みたいに、輸出の企業と輸入の企業みたいにうまく組み合わせとけば、まあヘッジができますよね。そういう、そういうのを使って、まあ、うまくやって、ポートフォリオの理論っていうんやけど、まあ、そういうのを使ってこうやっていくとっていうのがまあ株で、最近力入れてるのはスポーツをちょっと力入れて、スポーツなんですよ。で、私自身も野球をずっとやってて、
はい、
そういう研究をしたいなとはずっと思ってたんですけど、 で岡山に来る前の大学でスポーツ解析っていうことができて、あの、
はいはい、
皆さん最近優勝した広島の、
はい
は
いはい、
ピッチャーで野村っていう、はい、野村雄介で、はい、野村とバッテリーを組んでた小林誠司っていうのが今巨人のキャッチャーでや
ってますけど、はい、
その小林誠司とバッテリー組んでたやつが私のゼミ生だ
った。
ちょっとまあ深いんですけど、でそれがピッチャーだったんでしょう、はい、組んだんでプロになりたいって言って、うん、でその学生と一緒にずっとやってて、どうやったら速い球を投げられるかっていうことを、
ああなるほど、
私のゼミに来て、あのモーションキャプチャーって言ってこう体にこう、
ありますね、貼
ってキャプチャーする、その普通にカメラで撮るとカメラって大体1秒間に50コマぐらいの紙芝居をこう動かしてる感じになってて、
はい、
そうするとどういうことが起こるかというと、この投げた時に映らない、1秒間に50枚なんで、パラパラ漫画見たら分かると思うけど、こうパーってやった時に、はい、滑らかな動きをするのっていっぱい描かないといけない、うん、だから1秒間に50ぐらいだとほんまにパッて投げた時にこう手首とか映らなくなってしまって、
ああそうですね、
ダメなん
で、う
ん、なんでどうするかというと、その全身を映すんではなくて49箇所にこうマーカーっていうのをつけて、そこを光らせる、カメラで、はい、10箇所ぐらいのカメラで撮って、はい、でそこを光らせてマーカーだけを追いかけるっていうことをやる、そうすると1秒間になんと500枚と
500ですか、
500、だから滑らかな動きでこう撮れる、だ骸骨みたいなのが動いてるみたいな感じ、このキャプチャーのところを結んでいって、例えば肘とか肩とかっていうのを決めていくんで、
はい、
だいたいピッチングって3秒ぐらいで投げるもんなんで、その1500ぐらいのコマを見て、そこでこう解析していくと、そうすると肩にどれぐらい力がかかってるとか、ここの肘に力が逃げてるとかっていうのが分かったりして、こうタメを作るとかっていうのもこうできるように解明されていくと、でそういうのをまあ動作解析っていうんやけども、
はい、
まあ、そういうのに今一番こう一押しな研究、あ、皆さんもぜひそういうスポーツに興味があれば、あの理大でのゼミ生もソフトテニスみたいな興味あって、理大は残念ながらそのモーションキャプチャーの施設がないので、
あ、
ちょっと他のところに行ったりして、あの撮らないといけないんだけど、撮ったらその全部 のマーカーの位置情報が全部出てくるんで、データっていうのを取得できるの、でそのデータを取得して、その位置が時間でどう変わるかっていうので物理学になるんやけど、位置の微分すると速度になって、で速度を微分すると加速度になるんで、加速度になるとニュートンの第二法則で F イコール MA って言って、力が分かる、力は質量かける加速度っていう F イコール MA ってしか分かるんで、それを使うと力も全部分かる、ここの力はどんだけ分かるっていうの、数学の力を使って全部分かる、
それでかなり良くしていくんですね。
僕らの苦手な範囲ですね。
苦手と言わずにこう対象がやっぱり大事なんで、
はい、
いや彼だったらもうただ単にほんまに彼ができるわけではない、本当に甲子園とか行ったりしてプロになりたいって言ってたんで、速い球を投げたいとか、他にもサッカーの学生もどんだけ速、いボールを蹴れるかとか、あのブレ玉ってあると思う、知らないかな、ブレ玉、本田圭介って、
あの揺れるやつですよね、
そうそうそう、その学生ではないんやけど、本田圭介の後輩っていうのが、まあ、他の学部にいて、そいつにも蹴ってもらったりして、
あ
の本田に蹴り方を教えてもらって、そのブレ玉、ほんまにブレる、ほんまにブレる、びっくりした、あの実験室だけど、どこに行くかわからんみたいな、だってブレ玉って基本的に無回転シュートなんで、だからどういう風に落ちるかわからんみたいなんで、でその秘密を、例えば本田から聞いたら、もう腰を上げるようにとかって、こう、感覚で言ってくる、
それを本当になんかこう、そうそう、きっちり解明していくというか、
それを腰をどういう角度で上げたらいいとか、どこで止めたらいいとか、はい、どこで力がっていうのを全部解明していこうっていうのがその姿勢な
ので
、だからその感覚で伝えていくっていうことをデータに落として、データにまあ数学とか物理学っていうのを使って全部調べていくっていうのが、数学のまあ利用というか、ね、いや要するにまあ数学を使うというのが研究内容かなと。数学をそのもの研究するっていうのもあるんやけど、
はい、
私がやるのはどちらかというと、数学を使ってデータをどうこう生かしていくか、特にあのスポーツとか今もマーケティングとかにも力入れたりするしてるんやけど、
はい、
そういう流行をどうやってこう再起していく仕組みはどうなのかっていうのを方程式で追いかけたりして、
そういうのも全部数学で分かっちゃうんですか。
そう、あのプロデューサー巻きっていうのがバブルの頃にちょっと流行ってあのちょっとあんまり言えない山口この作品の襟とか立てそうな感じ、ね、ああいう感じが似合いそうな、もうすごい似合い先生たちなんで
、はい、
そういうのが昔流行って、私のゼミ生で母親の世代に流行ったやつが なんか自分の世代でも流行ってる、そういうなんか流行っていうのがなんで再起するんだ、再起していくんだっていうのを仕組みを知りたいっていうので、じゃあちょっと考えてみようかってね、それも方程式で調べていったっていうのがあって、なんかとにかく数学を使えというような研究内容、
ね、何でも分かっちゃうんですね。
まあ何でもっていうとねあれかもしれんけど、学生とか、まあ、みんなが興味を思うものを持ってきてくれるとそれはできそうかなとか、まあ、それは空飛ぶとか言われるとちょっと、うん、それはさすがに死ぬでみたいな感じだけど、はい、そういう、まあ、何か実現するということができるかなという、そういう手伝いが来て、まあ、自分の研究にもなっていくんで、数学を使うということで、そうだから、まあそういうことだよね、うん、そういう、
なんかもう先生の口から聞くとやっぱ重みが違いますね。ホームページ読んだらとわけが違いますね。
まあホームページで書いてるけどね、今言ったことをちょっと、ね、
は
い、
スポーツ解析っていうのがちょっとよく分かんなくて、見はしたんですけど、なんじゃろうって思って、
単純に言うともう速い球投げたりとか、グリーン球を蹴るとか、はい、もうバドミントンとかいつも面白かったね。バドミントンってもう490キロぐらい出る。
え、そんなにですか？
すごい
出ますね。
でも出るけど収束点はゼロになるんで、モーションキャプチャー取っても安全的にできるんで、はい、野球とかだと投げるんで、こう球
は危ないですね、
うん、まだいいんやけど、バッティングとかだとほんまにこう打ったりができない。だから素振りとかでやったりとか、
なるほど、
サッカーも止まってるボールをどう打つか、転がってきたやつを打つっていうのはなかなかやっぱり1台何百万するんで、
壊したらちょっと
壊したら私の練習が死んでしまう、
はい、ぐっと行ってしまうんです。
行って、はい、もう人柱みたいな言えないけどもうお前立っとけみたいな。
はい、いやめちゃめちゃ面白そうです。
ありがとうございます。
じゃあちょっと次の質問に行かせていただきたいと思っております。でもここからだいぶ砕けた質問になる
ちょっと長かったですね、研究がね。
先生好きな芸能人は？
そこ行く？え、そこに、
そこ行きます。
好きな芸能人、あの男性女性
どちらも
任せします。
あ、だから男性だったら福山さんが好きで、
かっこいいですよね、
はい、かっこいいガリレオとかが好きで、あのでもまあ言うても福山は微分方程式は分からないけど、うん、はい、あ、私微分方程式分かるんで、そこの点は勝ってる、はい、全て負けるけど、はい、その点は実際に福山があの黒板で書いたりとか、はい、泥に書いたり数式は半分ぐらいは分かる。
え、それすごいですね。
すごいですね。
みたいな。福山は分かってない。別に福山悪く言わ、福山さん悪く言うわけじゃないけれども。
優越感。
そこだけ、そこだけは。そこだけは。でも、もうすごい大好き。あの俳優もね、やっぱり役者もいいな。
はい、じゃあちょっと次の質問
に行かせ
ていただきます。先生の意気込み、
意気込み、
はい、まあ、先生の意気込みと言いましょうか、今後 その大学で先生やっていくにあたってとか、生徒に一言、
だからさっきの話につながるんやけど、その何かこう大学の中でこう解明したいというか、なんか調べたいなみたいなのをちょっと持ってほしい。その解明したいもの、それも感覚的にあこうだっていうんではなくて、まあ科学的にというか、
はい、
そのなんかこうだからこうなるっていう風なものを調べていくというか、そこを勉強していくとか、そういう夢を持ってほしいっていうのは、
あ、なるほど。
だから私もそのもともと数学っていうのはそんなに好きではなかったけれども、宇宙論みたいなの、アインシュタインのテレビ番組を夜中偶然見て、
はい、
でそれに結構感銘を受けて、何かそういうのを見つけて、あの大学生活をこう送ってほしいかな。
なるほど。
でじゃあ特にその勉強するっていうことが最後の期間、最後の期間だったんだけど、
そうですね、
小中高ってもうずっと勉強みたいな感じで来て、
はい、
で最後に大学っていうのがあって、うん、その後働き出すともう働く時間って異様に長い、まあ、短いようやけど
長いですね。
40年ぐらい働くわけやん、
はい、
だから学生生活っていうのが今長いようやけどもう終わってしまうんで、うん、で何がいいかというと、自分のその思った勉強ができる、さっきの速い球投げたいで、でも投げたい投げたいって言うだけじゃやっぱりダメで、やっぱ物理とかもちょっと一緒に勉強せなあかんから、
はい、
そういうなんか、まあ、自分に役に立たないかもしれないけれども、なんかそういう無邪気に勉強ができるって期間が今だけなんで、だから働き出して例えば英語をやるとか、なんか、まあ、数学をやるにしてもやってくださいみたいな感じでやるよ。例えばトイックを何点取らないとあかんとか、会社がお金出してやるとか、
はい、
それって勉強では なくて、資格支援というか、なんか勉強ではないんだけど、無邪気にこれ全然 生きるか分からんへんけど、ちょっと物理やってみるとか、もう日本史をすごい勉強してみるとか、歴史について語ってみるとか、はい、それってやれって言われるんじゃなくて、自分がやりたいみたいな思って無邪気にできると、はい、でしかもそれに対してお金も時間もフリーに使える、ね、でまあお金かかることはないけど、でも働き出すとやっぱり数学やろうと思ってももう9時に帰ってきてもうビール飲んで寝たいのに数学無邪気にできないし、トイックとかだとまあどうテストで取らないとクビになるしなみたいになったらやらなあかんけど、はい、それは強制的にやらされるもんやから、はい、それはいくらでも多分できるんで、今ってほんまに無邪気にこんなこと先生勉強したいみたいないろんな先生いるから、なんかそんなことを持ってほしいかな。だから自分がこんなことを知りたいっていうのをまあ全力で探してほしい。
あ、なるほど。
でそれに協力できる先生がまあここの学部だけじゃなくてももう行ってもいいと思うんで、この大学とかもう大学出てもいいかもしれないけど、
はい、
ほんまにいろんな先生がいてその話ができるっていう環境はもう多分来んと思うんで、
はい、
出てしまうと例えばもう働き出して10年後に太田先生みたいに来ても、まあ、教えるけど教えるけどまあまあちょっと先生もいるしみたいな、
はい、今ほど近くは
今ほど ね今だったら全然あれやけど、
はいはい、
だからそういうのはちょっと持ってほしいかなっていうふうな、はい、思いますね。
はい、
意気込みとして
はありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、たくさんのお話ありがとうございました。太田先生がどんな先生なのかイメージがつかめたのではないでしょうか。この時間は新任の先生の紹介ということで、太田先生をゲストにお招きしてお話ししていきました。それではここで一曲お聴きください。中島みゆきでファイト。
ここからは映画について話していきます。公開から1ヶ月ほどしか経ってないにもかかわらず興行収入53億円を突破し、まだまだその息を落とさないシン・ゴジラを筆頭に、公開最初の週末3日間で興行12億円となった君の名はなど、今映画がとても熱い。そこで後半では今上映されている人気作品に負けない私たちのお気に入り映画を紹介していこうと思います。というわけで来ました皆さん大好き、
はい、映画です。映画のコーナーですね。もうこの夏皆さん行かれました映画とか
行きましたね。
行きました。
話題になった君の名も見てきたんで。
なんてなんて
君の名も見てきたんで、
はい、もう僕 何回も来ましたね、はい、
というわけで皆さんのフェイバリットムービーを紹介してください。
はい、じゃあ僕からいきます。
はい、
僕という横山一押しの映画なんですが、サトシの青春という映画がございまして、
はい、
村山サトシというプロの棋士がいたんですが、はい、若干29歳でちょっと亡くなってしまったんですよ、
はい、
ただその人は羽生善治さんを追い詰めるぐらいすごい棋士だった人で、とっても終盤力に長けた人がいた人の、うん、まあ、あの実際にあったことを映画にしたという作品で、まあとても面白いと思うのでぜひ見てください。終わります。
はい、じゃあ僕峰本の、まあ、おすすめの映画ですが、心が叫びたがってるんだってあの花のスタッフが作ったっていうので話題になったんですけども、その主人公の少女は喋ることが呪いでできないっていう少女なんですけども、ミュージカルを通して自分の思いを伝えようとする頑張る姿がすごい作品です
私長谷川がおすすめする映画はワールドウォー Z っていうゾンビ映画です。私基本人類が滅びかける系の映画が大好きであの映画はゾンビがすごく早いんですよ。ダッシュでやってくる映画でああいうのがすごい好きで、一番好きなシーンが、うん、そのイスラエルで避難民がたくさんやってきて、まあ、助かったわけじゃないですか、
うんうんうん、
助かって盛り上がってるところで音に反応してゾンビが塊になってやってくる、一気に絶望に行くシーンがすごい好きです
しかも早いんだよね
早いです
草壁のおすすめの映画は今公開中のペットっていう映画なんですけど、ペットが飼い主がいない間何してるかっていう映画なんですけど、もう猫、犬、鳥いろんな動物が出てくるんですけど、もうとにかく可愛くてもう見てるだけで癒しになるんで本当におすすめですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ太田先生お願いします
まだいました。私は一番好きなのはあのグリーンマイルっていう映画で、ちょっと感動もんなんですけど、死刑囚の、コフィーっていう人がいて、ちょっと何か犯罪を犯して本当は冤罪なんやけれども、それを、まあ、刑務所にいると、あのそれも、まあ、エピソードがずっと続いていくんで、まあ、すごい感動するんで、こうあの純粋な心を持ってる人なんで、子供を殺したっていう罪で死刑囚になってるんやけれども、ほんま殺してないっていうのは最終的には分かって、あ言ったやらすぎすぎですね、まあ、すごい感動するんだけど、グリーンマイルっていうのはその死刑台に行くまでに通る道の ことなんで、非常にいい映画なんで皆さん見てください。
はい、
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
とても個性的な作品が出揃いましたね。見たことのある作品、興味を惹かれる作品はありましたか？今は芸術の秋ということで、この機会に映画館やレンタルビデオショップに足を運んでみてはいかがでしょうか。この時間は映画について私たちの好きな映画を紹介していきました。それではここで一曲お聴きください。浜崎あゆみでプログレス。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo. ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。前半では今年から新たに赴任された太田先生をスタジオにお招きし、さまざまなお話を。後半では映画について私たちの好きな映画を紹介していきました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスはmomo@socius.ac.jp Twitter アカウントは @wakuwakcampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
次回の放送は10月8日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。